聖書を朗読いたします。使徒言行録20章7節から12節、新約聖書の253ページをお開きください。週の初めの日、私たちがパンを割くために集まっていると、パウロは翌日出発する予定で人々に話をしたが、その話は夜中まで続いた。私たちが集まっていた会場の部屋にはたくさんの灯火がついていた。エウティコという青年が窓に腰をかけていたが、パウロの話が長々と続いたのでひどく眠気を催し、眠りこけて3階から下に落ちてしまった。起こしてみるともう死んでいた。パウロは降りて行き、彼の上にかがみ込み抱きかかえていった。騒ぐな、まだ生きている。そしてまた上に行ってパンを裂いて食べ、夜明けまで長い間話し続けてから出発した。人々は生き返った青年を連れて帰り、大いに慰められた。以上の聖書箇所より、キリストの灯火と題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
パウロたち一行はこの時伝道旅行の真っ最中でした。彼らはトロアスという港町に滞在中でした。翌日にトロアスの出発を控えていましたが、前日の晩にその事故は起こりました。週の初めの日、彼らはパンを割くために集まっていました。パンを割くために集まるということは、現在教会で行われる聖餐式を意味しています。つまりパウロたちの集まりは、週の初めである日曜日の夜に集まり、正式な集会を執り行っているのでした。ユダヤ暦では土曜日が安息日になるので、翌日の日曜日が週の初めの日にあたります。詳細は説明しませんが、この手紙の著者はユダヤ暦だけでなく、日の出を一日の始まりとするローマ式の計算方法も採用していることが言えます。なんかかえって複雑に感じたかもしれませんが、覚える必要はありません。大事なことを申しますと、キリスト教の安息日が日曜日とされているのは、イエス・キリストが十字架で死んだのが金曜日であり、そして3日後に復活したのが日曜日だからです。この人知を超える出来事は、新たな神の契約に基づいています。ですから我々教会は基本的に日曜日の礼拝はやすやすと休止しないのです。それにしましても、次の年のカレンダーや手帳が販売されるたびに思うのですが、月曜日始まりにしているものも多くなったことです。平日の仕事始まりを優先にして、土日はレジャーとしてまとめている魂胆が見えてくるようです。人間はこの世の会社組織などの奴隷ではないぞと言いたくなります。私たちは自分の大事な命の責任を持つことができない相手や組織に自分の魂を売り渡してはなりません。日曜日は特別な日であること、キリストによる御救いが表された日として、私たちはキリストに根拠を持って過ごすのです。さて、パウロの話は夜中まで続いていました。相当長いと我々の感覚では感じますが、当時はそれであっても伝道者が神の御救いについて話しに来ることそのものが一大イベントだったと考えられます。トロアスのような町に しょっちゅうパウロたちも来れるわけではありません。この機会を逃したら次は未定です。そもそもパウロの旅行予定では本来シリア方面にすぐに向かう予定だったのですが、パウロに敵対するユダヤ人の陰謀が働きました。そこで一行は予定を変更してマケドニア州に遠回りしてきたとのことでした。それからトロアスに立ち寄ったので、ここは当初からの目的地ではなくシリア方面途中の弟子同士の待ち合わせの場所に過ぎなかったかもしれません。にもかかわらずパウロたちも聴衆者たちもここぞとばかりに集まってきました。聖霊による福音宣教の力強い働きを感じます。さてその家の中は人でいっぱいだったと思われます。エウティコという青年がいました。窓辺に座る行動がとても若者らしいと感じます。パウロの話が長時間に及んでいたため眠ってしまうのは止めようのない生理現象です。一説には明かりとして使用していた数多くのランプの油の香料が原因で眠気を催されたというのがあります。それであるならば窓辺にいた彼よりももっと早く眠気に襲われた人たちがいるだろうと思います。話がそれますが、先週新橋のビルで起こったガス漏れによる引火爆発事故の映像は壮絶でした。50代のバーの店主がガス漏れ臭に気づきながらタバコにライターの火をつけたと報道で聞きました。そのバーではガスは一切使用していなかったからだと。私は店主に対して驚きと残念さを禁じ得ませんが、同時に危険を予測する動物的な野生の勘が鈍っている人も多いのではないかと勝手に想像しました。死者が出なかったのが不幸中の幸いですが、事故が起こるのも犠牲になるのも一瞬のうちなのだと思わされました。話を元に戻しますと、エウティコの事故は瞬く間に起き、海下に落ちて死んでしまいました。窓辺に座らせるんじゃなかったといくら周りが思っても後悔先に立たず、集会中にまさかの悲しい事故が発生してしまいました。集まっていた人々は動揺し、パウロの話を聞くどころではなくなってしまいました。3階からの高さや打ちどころなど考えますと、死亡する条件が揃ってしまい、見間違いではなく本当に死亡したのだと認識します。パウロはすぐに降りていきました。エウティコを優しく抱きかかえ、人々に騒ぐなと言いました。そしてかつてエリアやエリシャが行ったのと同じようにエウティコの体の上にかがみ込みます。預言者エリアはサレプタのヤモメの死んだ子を抱きかかえて生き返らせました。また預言者エリシャもシュネムのヤモメの死んだ子を生き返らせました。旧約聖書に登場するこの古い預言者たちが人間の死という不可逆的な状況を目の前にした時、このように神の力を受けて命を取り戻しました。人間の死が絶望であるとの慣習を 覆すようなことをパウロもやってのけたのです。これは絶望に対するもう一つの現実があることを私たちに明らかにするのです。まだ生きているとパウロは宣言し、主の深い慰めが及んだことを一同は知ることになるのです。もはやそこには主の御業をまやかしだと言ってあざ笑うような人はいません。エウティコが生き返った後、再び上の階に戻って集会を続けました。そこでパン裂きが執り行われました。イエス・キリストの死と復活を通して成してくださった御業を記念するのです。絶望の淵にいる者に主がいかに慰めを与えてくださったかを互いに覚える素晴らしい集会になりました。このトロアスでの出来事は、キリストの十字架の死から復活の出来事が象徴されています。エウティコが生き返ったことからは、キリストご自身が私はこの世に勝利しているとかつて宣言したことを思い出させます。預言者エリアやエリシャも先んじて主の慰めを知らされたのです。イエス・キリストに生きる限りは、死や暗闇はもうもはや絶望ではありません。私たち人間が生きて歩むその先に肉体の死は必ず訪れます。また突然の暗闇に襲われることもあります。ダビデが詩編で、死の影の谷を行く時も私は災いを恐れないと歌っています。このようにいかなる時も主に望みをつなげられていることは幸いです。私たちが暗闇を歩む時、足元を照らす灯火を持っているでしょうか。この灯火こそイエス・キリストです。会場の部屋にはたくさんの灯火がついていました。イエス・キリストの名を聞いて心に留めている人たちのことです。信仰が深いとか浅いといったことはここでは問題ではありません。大事なことは、イエス・キリストが何をしてくださったのかが私たちに最初に示されるのです。ですから私たちがキリストを信じた経緯は先に信仰ありきではありません。私たちはイエス・キリストの十字架の出来事を聞き、信じさせられたのです。聖霊によって信じさせてくださったということです。ここにもイエス・キリストの灯火を与えられたたくさんの人たちがいました。大いなる主の慰めを知らされた人たちは、命の与え主を喜び、果敢にこの世のありさまに対応して繰り出していくのです。生き返った青年は、主による慰めが減臨したようなものです。私たち人間の身には、主による慰めと許しが必要です。教会の礼拝で与えられた慰めや御言葉は一週間を生きる力となるのです。この世に生きていくのは困難なことの連続だと思います。しかし明けない夜はありません。パウロが明け方まで話し続けたように、主は私たちが暗闇の中に歩んでいる時も語り続けてくださっています。誰よりもキリストご自身が 人間の罪と死という最大の闇を知り、人間に寄り添い、命の責任を負ってくださったのです。だから私たちが明るい光の中に繰り出していけるようになるまで、主の御手による働きはやむことがありません。お祈りをいたします。憐れみに富みたたまえます天の父なる神様、あなたの大いなる御名を賛美します。私たちの心に救い主であるイエス・キリストをお迎えすることができますように導いてください。どうか主の栄光を信じるものとさせてください。一切の障壁をも乗り越え、歩みを進めさせていただけますように、どうぞ信仰を成長させてください。主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。